Suzuki。
はい、前回は面白かったですよ。ホッブズ、
ホッブズでしたね、
はい、トマス・ホッブズのリヴァイアさんですよね、
はい、
そしてジョン・ロックですか、
はい、ここでまた同じイギリスにですね、はい、ジョン・ロックっていう、まあ、もう一人の思想家が出てくるんですよね、
はい、アーティストみたいな名前だ ね
ジョンとロックだ ね、
うん、ジョン・ロック、うん、でこの人はその民主主義政府っていうのをかなり具体化した人なんですよね、
うん、
でホッブズはさ、ずっと命の保全について言ってたじゃん、
はい、
一貫して命について彼は言ってた、
はい、
だけどジョン・ロックはここの命っていう概念にプラスで財産っていう概念出してくるんですよ。
ほいほいほい、
財産も守られるべきっていう、
うんうんうん、
ちょっとより人権に近づいてきたよね。
そうね、
うん、この財産を守られるべきで、さらにここにルソーは自由っていう概念も入れるんで、
うん、
これでルソーまでで命、財産、自由みたいなのが全部包括された概念として、まあその自由っていう概念自体は別にそのジョン・ロックもなんかあるとは思うんだけれども、うん、もう少しルソーがその自由っていうのを前に押し出してくるみたいなのをやることで、前回言った人権っていう概念がなんか確立されていくっていう感覚が、まあ僕はあったんだけれども、
うん、
まあジョン・ロックがプラスアルファしたのはまずは財産っていうことですよね、
はい、
で彼が言ったことっていうのをまあ端的に言ってしまうと、
うん、
政府の目的っていうのはやっぱり人民の自由、生命、財産っていうのを守る、これに関する権利を守ることであると、
うん、
公共の利益を求める権利を守ることである、
はい、
そして他者の権利を犯したものを罰すること、
うん、
これがまあやっぱり政府の目的だろうと、
はいはいはい、
この政府の目的にかなう政府であればいいけど、かなわない政府であれば打倒しても良いって言ったんですよね、うん、
なるほどね、
はい、打倒してもう一回作り直していいっていう、
そうしてます、はいはいはい、これがそのロックが言ったすごく重要な点で、打倒してもいいってホッブズ言ってなかったじゃん。
言ってなかったですね。
従えと、
従えて、
リヴァイアさんは強い力がある、その強い力に従わない限り自然状態に戻っちゃうじゃんと、戻っちゃうからリヴァイアさんの力には従わないといけないと、それがあなた方がやった社会契約だっただろっていう話がホッブズが言ったこと、
はい、
でもロックはそうじゃないんですよね、
うん
う
ん、
アンインストールできるよっていうことを言ったんです。
そうね、
そうアンインストールしたらまた新しい OS 入れていいよみたいな感じなんですよね。これがロックが生きてる時代ってホッブズのまあ直後なん、まあ、かぶってんだけど、
うん、
ちょっと後に生まれた人なんですよね、
うん、
でそのピューリタン革命とか名誉革命っていうあのイギリス革命が起こってる時代であることは変わらないんですよ、
はい
うん、
はい、
でその名誉革命において議会が王様の権力っていうものをこう完全に阻害していく理論的支柱になるんですよね。これが抵抗してもいい、王様の役目っていうのはこういうことだから、これができてない王様っていうのは反抗されて当たり前っていう考え方を出したのがこの人なんで。
なるほどね。
これがその彼らの理論的なその背景になっていくっていうね、
うんうんうん、
はい、で過去のシリーズで何度も言いましたけど、ルソーはさらにそこでフランス革命の理論的背景にさらになっていくっていう感じなんですが、
うんうん、
まあ、今日はロックについて話しますね、うん、
はい、
はい、でまずロックもですね、うん、ホブズと同じように自然状態っていうのを想定します、
うん、
はい、でこの自然状態なんですが、ロックの自然状態っていうのはホブズの自然状態とちょっと違うんですよね。まあ、ちょっとっていうかだいぶ違うんですよね、はい、ロックによると自然状態っていうのは、まあ、各々の人たちっていうのが自然法の範囲内でその行動を律している状態であると。
そうなんだよな、
うん、だからなんていうかそのロックの自然状態においてはそのホッブズほど殺伐としてないんだよね。でそんな戦争状態とかもあんまり想定してないんだよね。でこれやっぱり生きてる時代が若干違うとかがあると思う。ちなみにな
るほどね、
見てる現象が違うから、
そうかもね、
人間ってこうだよねって思うのそのシミュレーションが変わっちゃってるっていうのはあると思うんだけど、ロックも内乱の時代を生きてるとはいえホッブズほど殺伐してなかったんでしょうね。でより牧歌的な自然状態っていうものをその想定します。
なるほど、
彼は、うん、デフォルトでは争ってないって言ってるんですよ彼は、
はい、
これがすごい重要な点ですね、
うんうん、
であとロックはまあ重視したのはやっぱり神なんですよね、うん、彼によれば自然状態はそれを支配する自然法を持ってると、うん、で全ての人間はそれに拘束されると、 なぜならその自然法というのは神が定めたものだからっていう、彼はその初期設定条件を入れてるんですよね、
うん、なんか、うん、そこで神が出てくる出てこないってめっちゃ違う感覚ある、
ね、まあ理性の方なんですけどね、うんうん、その理性の由来が神であるっていう感じかな、うん、
で神が人間に理性を与えたっていう、まあ大まかなロジックがあります。
自然法っていうのはやっぱりその理性を駆動させて分かることなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから彼が想定している自然状態というのはその完全な自由っていうか、まあ、完全な自由といっても何でもありっていうわけではなくて、自然法の許す範囲内という条件がつくことになってる。
そうそうそう、だから自然法がかなり機能してる状態をそのロックは想定していて、理性っていうものがその他人の命とか自由とか所有物を傷つけるべきではないと自分たちにまあ教えてくると、
はいはいはい、
でそのように教えてくるから、その範囲内で行動し、まあ自らを律し行動していく中での自由っていうものがあるし、誰もが同じように平等の権利っていうのを持ってる状態であるっていうのが、まあロックが想定するその自然状態だし、まあ神の概念が出てくるところは、その初期設定としてなんかアダムとイブの時代ぐらいまでのことを多分考えてる感じがあって、そのロックの自然状態っていうのは、神が人々に自己保存のための食物やその他のものを利用するものを共有物として与えてる状態っていうのを想定するんですよね。
うーん、
これすごくだからホッブスと違いますよね。
確かにね、
めっちゃ神出してきてて、
神出してきてる
そうそう、
人々に自己保存のためのご飯とかを神がくれてます、
うん、
その他のものも神がくれてます、
うん、
それを共有物として人間が私有してません、っていう状態を自然状態として想定してるから、でこのようなその共有物だったものがじゃあどういうふうに変わっていったのかっていうことを想定するんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
これはだから歴史を勉強して歴史を語ってるわけではないんだけど、ロックからすると今ある政府っていうのがどのように出来上がったのかっていうことを、自分が考え
う
る限りでシュミュレーションしてる状態、だから歴史的にはそうじゃないだろうっていうツッコミどころ満載なんだけれども、
はいはいはい、
実際の後世の我々からするとね、もう少し彼らの時より情報が多いからさ、彼からするとそのなんかリバースエンジニアリングしてる感じだよ ね、
なるほどね、
今の状態っていうのを分解して考えた時にはこういう風になってこういう風になって、あこうやってこういう風になったよねみたいな、
はいは
い、だからこうなんだよねみたいな感じを考えてる状態の話がこれから展開されるんですけど、
はいはいはい、
それによると、まあ、一番最初はさっき言ったように神によって共有物を与えられてる状態、まあ、聖書にそういう風に書いてあるみたいな感じなんでしょうね、
うんうんうん、
じゃあそこから何が起こって私有財産みたいなものが発生してくるのかっていうと、各人の体による労働っていうものが影響していると。
うーん、
例えばカシの木からどんぐりを採取するとかですね、
うんうん、
森の中からリンゴをもぎ取るとかですね、畑を耕すとか、まあ、そういうことをするとそれがその労働として、まあ、機能していて、
はい、
その労働を付与したことによって、その神から与えられた共有物に労働を付与することによって、
うん、
その土地とかそのものっていうのがその人のものになるっていうことが、はい、まあ、自然と行われていったんだっていうふうに言ってます。なんとなく分かりますよね。
分かる分かる。
確かにね、
うん、
その例えば土地を耕したこの土地のものが自分のものじゃないってなっちゃうとさ、
うん、
むずいじゃんもう、
うん
うん
うん、
耕すのってなんか1年ぐらいかかって、畑ちゃんと作るのって 2,3 年ぐらいかかると思うんだけど、
はいはいはい、
その 2,3 年かけて作った畑誰のものでもないですみたいなこと言われても、
うん、
むずいじゃん、
うん、
あの、うん、自分のものですって言われるからそこに投資できるわけだって、
はいはい、
っていうのを、まあ、なんか労働を付与したからそうなったんだっていうふうに、まあ、彼は言ってるわけですね、
う
ん、
そうだよね、
うんうん、
自分の体っていうのは自分の固有のものであると、
うん、
でその体によって行われた労働の成果も個人の排他的な所有物であるっていうロジックですね。
はいはいはい、はい、
うん。
ここら辺の労働によってどうみたいな概念ってマルクスの時にも出てきたよね。
ああ、うん、あった。
だからこの辺って全部つながってる一つの哲学なんですね。
う
ん、
そ
う、はい。アダム・スミスもこう使ってますし、この労働という概念ですね。
なるほどね。
はい、
確かなんか商品みたいなものは労働の何時間かけたかによって自然と決まっていくみたいな。
そうありましたね。
ちょっともう、はい、一言言えないぐらい難しかった。
抽象的人間労働とかありましたよね。
そうそう。あったね、あれも面白かったけど、
うん、はい、まあそれと同じように労働というの概念をここで持ち出してきます、
はいはいはい、
ただその自然法の中では同時にその所有権の限界というものがあるんだっていう考え方を彼はしています。だからその例えばだけどその全てのものを自分のものにするということはできないし、
うん、
その神の法に反してるよねって彼は言うんですね。それがどういう理由かっていうと、その例えばだけどその食物みたいなのを全部保有しても、 食べれないじゃないですか全部、はいうん、で腐っていくじゃないですか、うん、その腐っていくものを所有するっていうのはやっぱり自然法に反しているんだっていう彼は考えたんですよね。
だ理性の方の自然法ね。
そう理性の方でもあるしその神にもやっぱり反しているんだ、神の御心に反するんだっていう考え方をするんですけど、はいはいはいはい、なのでやっぱり所有権には限界があったんだっていう考え方をします。うん、うん、ここら辺ホッブスとかに比べるとふわふわしてます。
ちょっと僕も正直そういう印象、
はい、あのホッブズとかルソーとかに比べるとジョン・ロックの方がちょっとんってなりなんかツッコミどころが多い
っす。そうですねなんか、まあ、言ったらあれですけど勝手に神を設定してるというか
そうですね、
なんかそんな
所有の前提が多いよね。
そうそうそうそう、
ただ、まあ、この所有権には限界があるとまず彼は考えたんだよね。労働によって所有権は生じるが所有権には限界があるから、その限界があることによって自然状態においては平和な状態が保たれるって言ってるんですよ、
はい、
人口は少ないし土地は広大で自然の産物はたくさんあったから、植物や土地を求めるっていうことはその所有できる限界みたいなの中で食物や土地を求め続けるっていうことは神の御心にかなってる状態っていうのが基本的だったと、だから戦争状態ってなることもなくて極めて平和な状態だっただろうって彼は考えたわけだよね。だからその昔はそうだったろうって思ったってことだよね。
なるほどね、はいはいはい、
はい、じゃあどういう時からそれ戦争状態みたいなのが発生していったかっていうことをこの後彼は考えていくわけですね。
そこですよね、
はい、これがですね、貨幣の発明なんだっていうんですよ。貨幣が発明された、そうするとそれに価値を置く人々の暗黙の協定として財産っていうものがこの自然状態の中に持ち込まれてくると、
はいはい、
で貨幣は腐らない、だからいくらでも蓄積ができてしまって無限に集めることができる、でこの無限に集めようっていうのがさらに自然法に腐らないから反さないわけですよね、神の御心にも反さない、だからどれだけ集めてもいい、集めれば集めるだけ労働の成果として出てくると、
はいはい、
そうすると人間は仕事に精を出す人と出さない人が出てきますよね。精を出す人には財産っていうのがどんどんどんどん溜まっていくと彼は考えたわけですよね、
はいはいはい、
で精を出さない人にはどんどんどんどん溜まっていかないと彼は考えたわけだよね。
なるほど、
ここら辺はすごく彼がジェントリー出身であるところが出てますよね。
あー、なるほどね。
ジェントリーっていうのはね、
ブルジュアジーというか、
ブルジュアジー、そう、中産階級というか、まあこう結構お金持ちの平民ですよね、
はいはいはいはい、
っていうところがすごく出てますよね。あの自分の努力の結果そういう風になったからだって思ってるんでしょうね、はい、その側面もあると思いますし、ですと、なのでこの勤勉の程度には差があるから勤勉だった人には財産が生じ、勤勉でなかった人には財産が生じなかったと、はい、貨幣の発明によるこの財産の差分っていうことが戦争状態を引き起こしていくんだっていうですね。その要は他人の所有権を侵害するものっていうのがここで初めて出てくるよね。
そうだね、
まあ、この辺までは結構言われてるようなことかなと思いますね。なんか要はその富の保存ができるようになるから貧富の差が生まれるみたいな話って、
そうですね、
確かお金の歴史かなんかでちょっと話した記憶が、
はい、まあ、言われてるのはこの人の後の社会であるからであって、この人がは多分すごいニューみたいな感じで言ってますね。
あ、ですね、だからまあ僕らは多分この論理を聞いたことあるよ。
そうですね、聞いたことのある論理ですよね、はいはいはい、
それ言ったのがこの人ってことですね、
まあ、この人だけじゃないんですけど、そうですね、のうちの一人って感じですね。で自然状態において自然法に基づいて自由に行動していた権利をこのようなその人の財産を奪うみたいな人が出てきちゃうから、そこで私たち人間というのはその自然状態においてね、自然法に基づいて自由に行動して楽しく暮らしてたんだけれども、その政治社会っていうのを作らないといけなくなったんだ、この政治社会っていうものに争い事っていうものの間に入ってもらったりだとか、裁判所を作ったりだとか、あとは警察みたいな感じで、そのルールを破るやつを罰してくれたりだとかっていうことをしないと、その自分たちが困るから、それで政府が出来上がっていったんだっていうふうに、まあ、説明をしたわけですね。政府が出来上がってきたルーツの説明っていうのをこのような論理で
なるほど
やっていったわけです、
そうだね、で、まあ、またちょっと違う本からのその説明の仕方によると、そのまあ自然状態、ロックが想定する自然状態においてもなんか不都合が生まれるんですよね。でその不都合は何かっていうと、さっき言ってたそのお互いのコンフリクトですよね、その対立状態が生まれると権利が損なわれるそうになった時にその救済手段がないんですよね、で 救済手段がないから、それぞれが自分勝手に自然法を解釈して相手に制裁を加えるっていう行動になっちゃうんですよね、
うんうんうん、
でもそれってさなかなか難しくて、例えばさそれぞれ自身が対立している事件の例えば裁判官とかになったら、うん、バイアスとかがかかっちゃって、うん、お互いがお互いをこうさ結局拉致が開かないじゃないですか、
うんうん、
このなんていうかこれを裁断する調停するみたいな存在がいないことによる混乱、こういった不都合がやっぱり生まれるからだと。だからこの公平な判断とか裁きを可能にするためには、この自然状態を脱却して政治的な統一を実現することが必要だというふうなロジックですね、う
ん
う
ん、まあ、なんかめちゃめちゃ大きくはホッブズが言ってることと変わらないというか、リバイアさん的な何かが言った方がいいってことですよね。
いや、ここで言っているのは社会契約の話じゃなくて、はい、今ある政府がどのようにできたかの話をしてるんで、
あ、そういうことか。
言ってる内容が全然違います。ホッブズが言ってるのは、はい、今ある状態っていうのは一回無視した状態で、
はいはいはい、
その社会契約を結んでこうした方が我々にはマシだよねって話を彼はしてる、
はいはいはい、
でジョン・ロックが今この時点までで言ってるのは、うん、政府はこれこれこういう理由でできたはずですよねって話をしてる。
なるほどね、
うん、
現象を説明してるだけな
のか。そう、今ある現象のルーツを彼なりに想像して喋ったってことです。
ああ、なるほど、
はい、
はいはいはい、
これがここまでの話ですね。
はい、わかりました。
でこのような政府の出来上がり方っていうのから考えると、うん、人間が政治社会を作った目的というものは、うん、全ての人々の自由と所有をよりよく守るためだということになりますよねって彼は考えたわけですね、
うんうんうんうん、
今の経路がそうでしたよね、
はいはい、そうですね。
だから、はい、政府っていうものが存在する理由っていうのは、はい、全ての人々の自由と所有をよりよく守るためにしかならないよねって話をした、
うんうんうん、
ここが彼の論理になりますね、
はいはいはい、うん、
でこの論理は、はい、王権神授説っていうのを真っ向から否定する論理にもなってるわけですね。つまり、はい、この論理からいくと、
はい、
その元々政府はなくてよかったんだけど、我々人間が、はい、その自分の自由とか所有をよりよく守るために、うん、政府が必要となったから政府は存在しているんだっていう論理なので、
はい、
王様に神とつながっててみたいな、
うん、
まあ、ちょっと正確な表現ではないんだけど、王権神授説にはちょっと詳しく説明しないんだけど、
うん、
その神から与えられた王権だっていう感覚とは、
はい、
真っ向から
本当っすね、
コンフリクトする意見なわけですね。
確かに、なんか
この説明の仕方は
現場から発生してるみたいなイメージですからね、社会の中から、
うん、
なるほど、
全く違う説明の仕方しちゃったっていうことになるんですけれども、
はいはい、
まあ、このような説明をしていると、
はい、
でしかもさっきの繰り返し言ったように、まあ、ホッブズにおいてはその自己保存っていうものですよね、
うん、
これを非常に重要視していたんだけれども、
はい、
ジョン・ロックが想定する自然状態っていうのはそんなに命の危険がないわけですから、
うん、
どちらかというと所有権が出てきて、
うん、
貨幣というものが出てきたことによって、
うん、
その財産の自由が奪われる危険性っていうのが出てきたから政府が出来上がったんだっていう説明をしているんで、
もうちょっとなんか想定している状況がマイルドっていうか、
マイルドなんだね。だからこの財産っていうものを守るために政府が存在しているんだっていう説明の仕方もホッブズと違うところ、
うん、
として出てきていますよね。
なるほどね、はい、これジョン・ロックってそのいわゆる中流階級とかで育ってるんですかね、うん、
まあ、あのお金持ちの家に育ってます。
そうですよね、はい、なんかそれがありそう、ね、
おじいさんか何代か前の時点でも結構お金持ちになってる家ですね、はい、
だからなんか命の危険みたいなものがそんなになかったからかもしれないですよね、
うん、
ま
あ、なんかこれ言うとちょっと語弊あるけど、まあまあなポジショントークしてます彼は。
なるほど、
うん、だから自分の権利を主張してる、
うん、あ、はあ、
だから僕から見ると、うん、僕が勉強した限りではね、もちろんいろんな人が反論する可能性あるんだけれど、
う
ん、し聞いてる皆さんが追従する必要ないんですけど、
うん、
ホッブズとルソーはあんまりポジショントークな感じがしない、ほん純然たる哲学の話してる感じがする。
うん、
ジョン・ロックはどっちかっていうとちょっとポジショントークしてる感じがする。
なるほどね、はいはいはい、うん、
自分たちジェントリーの話をしてるって感じ。
なるほど、
うん、
すみません、ちょっとジョン・ロックさん聞いてたらすみません本当に、
はい、大丈夫だと思いますけど。
大丈夫かな、はいはい、聞かれてないかな、うん、
自覚あると思いますで、ジョン・ロックは、まあ、ここをこれ用のように説明した上でですね、
うん、
よりその具体的な話をし始めるんですね。
そうだね、
ホッブズってさ、
うん、
なんか超抽象的な話しかしてないじゃん。
そうね、
レイヤーの高次元レイヤーの話を
超高次元レイヤーの原理の話しかしてない。
ルソーもそうですね。
ルソーもそうなんだけど、
こう思ったって言ってるだけですもんね。
ロックはなんか もう少し具体的な話をしてて、でこれが結構現代の民主主義につながってるんですよね。でここが彼の素晴らしいところだと思うんですけれども、その民主的な政治機構論っていうのを展開していくんですよね。でこの機構論の中でまずその政府、まあ政治社会ですよね、政府というか政治社会とかその主要な統治機関として3つの権利っていうものがあるよねって彼は言ってるんです。一つが立法権、もう一つが行政権、でもう一つが司法権ではなく連合権っていうんですけど、この連合権っていうのは戦争とかする権利、講和をする権利、同盟をする権利、条約をする権利みたいな、なんか外交権にちょっと近いよね、こういう権利があると。これは現状を見て言ってます。
なるほど。
その彼が生きてた時代のまあイギリスを見て多分言ってる。立法権、行政権、連合権があって、で行政権と連合権って君主に属してるよねって言ってるんですよね、彼は。実際そうだったわけだよね、当時の社会っていうのは。しかし人々の生命所有の安全を図る手段っていうのは法によるよね、どういう法律を作るかによるじゃんそれってって彼は言ってるわけだよね。そうすると立法権っていうのが国家において最高の権力だろっていうわけです。だから行政権と連合権っていうのはこの立法権に従属するような権利だよね。3つ権利あるけど立法権が一番偉いよねって彼は言うんですよ。
なるほど。
はい、はい、でこの立法権っていうのは国王と上院と下院からなる議会によって成り立ってるよねと言うんですよね。
はい、
これ何言ってるか分かります？
国王は入ってないでしょ。
まあ、入ってんだけど、国王ってそんな偉くないよねって言ってんだよね。だから
ってことですよね。
そう。
なるほどなるほど。
ってこと言ってるんですよこれ。
はいはいはい。
だからそのピューリタン革命前には議会と別に国王権力っていうのがやっぱりあって、その議会が最高権力を持つっていう考え方じゃなかったんだよ。国王権力と議会権力っていうのが拮抗して、それがずっと戦ってるっていう状態だったじゃん。だけどロックが言ってることっていうのは、そのまず立法権っていうのが一番強いだろっつって、で立法権っていうのは議会に属してるじゃん、で国王ってその議会の中の一員でしかないじゃん、言ってるわけですよね。
国王も入ってるのか、
はい、
その中に。
はい、
一員っていう感覚ね。あ、理解理解。
一応その議会に出てるからね。
はいはい、そうかそうか。
議長みたいな感じで、はい、でそのうち出なくなっていくんですけど、この革命の後、
はいはいはい、
その国王がまあ出てることをもってそういう風に言ってるんだけど、国王権力が別に存在してるというよりはその中の一部の委託されてる人ですよねっていう考え方を彼は出してるんですよね。これはすごい、なんていうか、国王の権力をものすごくこう、なんていうか、矮小に見る考え方なんですよ。
わかる、そういう印象やね。
はい、はい、で実際名誉革命の後って、そのピューリタン革命の後の名誉革命がありますよね。前々回の時に言ったその無血で追放されちゃったやつ、戦わずに追放されちゃったやつ、ジェームズ2世が、がこの名誉革命なんだけど、この名誉革命が成功した後って国王って議会を無視して政治を行うっていうことはもうこの後できなくなっちゃうんだよね。でちょうどこれがそのジョン・ロックが生きてる時代なんですよ。でイギリスではその君臨すれでも統治せずっていう言葉が出てきて、その議会あっての国王っていう感覚が、まあ実際そういう状況が現出していくわけですよね。
はいはいはい。
この実際現出したこの状況っていうのを理論的に説明できるようにしたみたいな感じなんですこれ。
なるほどなるほど。
なぜならば立法権が一番偉くて、
はい、
それにあなた方が属してるからそうなるよね、確かに、みたいな。こんな感じなんですよ。
ロジックをつけたんですね。
そうなんです。
なんかさっき の, そのポジショントークみたいなものを感じるっすけどね。
そうですね。
なんか、はい、要は自分がいる平民という立場の権利を相対的にでかくすることになりますよね。なんか国王とかの権利を小さくすることになる。
なんていうか、統治っていうのは法によって行われるべきだっていう考え方は我々なんか当たり前に思ってるんじゃないですか。でもやっぱそれ当たり前じゃない時代が結構やっぱ長くて、当然じゃないんですよね。やっぱりその例えば支配者による統治っていうのは長い間慣習とか伝統とかもう宗教によってなされてきたわけなんですよね。もう生まれた瞬間からもうなんかもうすでにあるルールを従って生きてるっていうのが当たり前で、その別になんかこうはっきりと文書とかでは書かれてないんだよね、なんだけれどもそういう時代じゃないでしょっていうふうにちゃんと法律を立てて、目に見える法律を立てて、それがオープンに公開されているっていうことが統治の正当性を担保するんじゃないのっていう考え方が出てきたんですよね。だから立法権っていうものが今日にわたってすごく重要視されている。 ですよ。法律が明確に明示されてる、しかもそれが公開されてるっていうのが、この正当性の、統治の正当性の根本を担保してるっていう考え方なんですよね。
まあ、この立法権の優位性っていうのは本当現代に渡るまで結構その続いてたりする。今問題な、今でもないんですけど問題になったりもしてると。本当に立法権が行政権より優位なのかみたいな。
立法権を我々は投票、我々は投票してじゃない、俺投票してないか。まあ有権者が、有権者が投票して代議士を選んで、で国会に送り込んでその法律を作らせるっていうのが、まあそれによってそのほらその民衆主権者である国民がなんか立法権に噛んでるっていう風なロジックになってるじゃないですか。でもそれが結構バグってるね。それ立法権だけで果たしてその主権者は政府をコントロールできるのかっていうのは今はできてないんですよね。行政権の方がそれは結構肥大化してすごく力を持って、国民が全然行政権の中での意思決定には関与できないっていうバグが起きてるんです、
なんかそういう指摘もあるんだけど、
そういう指摘もあります、
そのルーツが、まあ、ジョン・ロックにあるってことだよね。立法権の優位性っていうのも彼が、まあ、この時代に言ったからだっていう話になりますけれども。
なるほど、
はい。ロックにおいてはですね、国王っていうのはすごく矮小な、矮小っていう言い方もちょっとあれなんですけど、以前に比べて比較的矮小なものとして扱われており、国王がその臣下に対し服従を要求できるのは、法を執行することを委託された公人としてのみであるという考え方になる。
法が上にあるんですね。国王
が法が上にある。
はいはい、なるほど。
でそれ委託されている執行、っていう考え方になる。でその限りで彼はって王様は国家の象徴、まあ、影代表として法によって表された社会の意思によって行動する。だからこの考え方に行くと、国王っていうのは法による以外意思も権力も持っていないんだって考え方になるんだよね。
まあそうですね。確かに。
だからホールによらないんだったら、国王として存在できないんだって話なんですよ。
なるほど。
これはイギリスの歴史を思い出してほしいんだけどさ、議会が法律を制定したり、なんとか憲章とかいうのを守らせようとしてやって、それを無視する王様が何度も出てきましたよね。
そうね。
あれを完全に規定する論理になりますよね。
制御するというか抑制する論理ですね。
そうそうそう。で実際こういう考え方が出てきて、その後何度も言いますけど議会が優位なまんまずっと行くので、イギリスにおいては。
そうかそうか、
はい、こういう考え方に基づいてイギリスにおいては議会が優位であるという状態がずっと保たれるわけですね。
はい、なるほどね。
そしてものすごく重要な概念をさらに打ち立てていくんですけど、これが抵抗権と革命権っていうやつですね。はい、
冒頭に言ったやつだよね。
古代化じゃないですね。
はい、まあ、政治社会においてですね、その専制的な支配であるとか暴政が行われないようにするために立法部に最高権力性を持たせる必要があるよねと、で立法権と行政権っていうのは分離するっていう必要があるよねと、ただその行政部分っていうのが、まあ王様のことでね、この時想定してるのは、その法っていうものを無視して動いていった時っていうのは、それには当然法律を盾にして抵抗するっていう権利があるよねって言ってるわけです、国民には。
はい、
なぜかっていうと、あの一番最初に戻りますけど、
話よね、
財産を守るために政府は存在してるからだよね。まあ、政府はっていうのがちょっとどれぐらい正確かわからないんですけど、財産を守るために存在してる立法法律みたいなものを無視して動き始めたら、それは当然抵抗していいよねっていう考え方になるわけですよね。さらに仮に法律立法部を解体しようとしたよとか、王様が、まあ行政権がね、あとはめちゃくちゃ法律無視し続けるみたいなことをした場合は、もはやそれは市民的統治の目的を破壊する反乱者だよねって言えますよねって言ってるんですよ、ロックは。つまり反乱者はむしろ国王になるよねそれって言ってるわけだよね。だから革命権あるよねって言ってるわけだよね。
なるほどね。
そう、権に訴えてでも先制権力となった政府を倒す権利を持っているっていう。
うわ、だからなんかやっぱさっきのイメージがしっくりくるんですけど、もっと昔の世界って国王がいて、国王がいろんなルールとか法律を決めてた時代から逆転しましたよね。法が上にあって、その支配下に、だから属人的属集団的なところからもう法律っていうなんか人間じゃないところに一個ルールというか、ものをなんか譲渡したというか、そういう感覚、
はい、まあ、法律のもと動こうねっていうのもそうですし、まあそうですね、
はい、
このような考え方っていうのが、うん、その統治の最終決定権っていうのが国民にあるっていう国民主権主義の原型を成していくわけだよね、うん、で国会とか内閣っていうのが悪政を行った時にその解散させるじゃん、うん、で国民に意思を問うじゃん、うん、このプロセスとかがまさにジョン・ロックが言ったことなんだよ。
なるほど。
なんで国民に問うのか、
はいはいはい、
ってなるともともと国民が国民のためにある政府だからだ、
なるほど、
っていう考え方、このプロセスの原型とかがここで言われてる、う
ん、なるほど ね、
そうだね、
抵抗していいし革命していいみたいなね。
あとは司法とかが立法部を抑制するため、うん、違憲立法審査権みたいなやつあるじゃん、
はいはいはい、
あれも結局そのこのジョン・ロックが言っている政治原理みたいなものを具現化していったものですよね。
司法が、あれ違憲なんでしたっけ、
立法審査権だよね。
立法審査権は、
うん、その憲法に違反してんじゃないっていう話は、はいはいはい、憲法の方が上位の法律として定められていて、
はいはいはい、
これは国民が作ってるわけだよね、
はいはい、
国民が権力が暴走しないように、はい、立法部でさえも暴走しないように、
はい、
うん、その憲法っていうのを定めて、もう絶対これには違反するんだよっていうルールを決めてるわけじゃん、はい、でもしこれのルールに違反した場合は、うんうん、立法でさえも抑制されるよって言ってるっていうのは、
なるほど、なるほど、
国民主権っていうことを表してるわけですよね。
はいはいはい、
はい、
分かりました分かりました
、はい、
なるほど、
これが憲法の考え方の原型になっていくわけですよね。
うーん、うん、この時って憲法みたいなものはまだ明文化されてないんでしたっけ。
ないです、はい、
あー、なるほどね、
ないですね。憲法ってすげえよくできてると思うんだけど、
おー、
うん、法の上にもう一つ法があるってすげえいい考え方だと思うんだけど、絶対に破ってはいけない法みたいなのがあって、
そうね、
でこれを変更するときめっちゃプロセスが大変 で、
うん、
でそれの下に一般的な、まあ、市民法というか法があって、
うんうん、
この法は立法部が代表が議論して決めてるわけじゃないですか、うん、代表制の中で、
うんうん、
っていう仕組みっていうので抑制されてるわけだよ ね、
なるほどね、
立法部の権力がそれで抑制されてるわけだよね、うんうん、この人たちは好きにできないように憲法がそれを規定してるわけですよね、
うん、
っていう考え方はこのジョン・ロックの考え方をルーツにしてるよってことですよね。
あ、
これだけじゃないでしょうけどね。
なるほどね、
うん、はい、一つこれが原型になってるよっていう話です、
うんうんうん、
はい、
なるほど。
ただ本によってはその現実的にはこうロックは無秩序な状態を恐れて、まあ、安易に帝国貢献に訴えることは、まあ、あまりしない方がいいんじゃないっていうふうに言ってる学者もいます。
うん、
これも本当学者さんによってさ、
そう
なんかホッブズ好きな人とロック好きな人とルソー好きな人でさ、本書くじゃん、それぞれが好きだから本書いてるんだよ多分
はいはい、はい、
めちゃくちゃなんていうか
捉え方とか
シンパシーがすごいんだよね
本当に、うん、
なんか
政治思想研究家はそうなるかもしれない。やっぱ推しに対して思いが、
推し感がすごい、
推し感、
ホッブズこんなにすげえみたいな、いやジョン・ロックこそすげえ、いやルソーほどこそすげえみたいな書き方しちゃって結構おもろかった
からあと普通にやっぱその民主主義、今回のシリーズのテーマじゃないですか。で民主主義の学者さんの本も我々いっぱい読んだんですけど、
うん、
やっぱりその民主主義頑張ろうみたいな、
うん、
そう言って言ってる人も結構います、
ね、
まあ、そりゃそうかなと思いますけど、うん、やっぱり何か信念があってそういうこういう世界に入ってるんでしょう ね、 ね、うん、
なるほどなるほど、
まあ、ジョン・ロックはねこんな感じで、うん、まあ、今言ったようなもののルーツになるような考え方を提示して、端的に言うとその財産っていうものを人権の中に入れたっていうことと、
うん、
あとはさっき言ったその抵抗権と革命権がある、つまり国民に主権があって国民がそれを審査するんだっていう感覚っていうものと、その制度を作り出す原型になったっていうところがやっぱり彼が与えた影響ですよね。
はいはいはい、
うん、
なんかホッブズに比べてだいぶ実務的というか現場的というか、
うん、そうだね、
なんかホッブズに比べればね、
はい、だいぶそうですね、
そうですね、
はいはいはいはい、
やっぱりそのふわっとした慣習とか伝統とかに今まで従ってきた世界の中でやっぱり何が起こるかっていうと、恣意的な解釈でいろいろこう自由を制限されたりとかしがちなんだよね、
うん、
そうじゃなくてもうちゃんとこういうルールですとちゃんとはっきりと決めて、うん、みんなが分かるようにしようっていうのが彼の意識の中にあったかなと思いますよ。
だからなんかマジで印象ですけど、ホップズって人間ってこうだなーって言ってるみたいなイメージなんですけど、うん、ジョン・ロックってこういう分析をしてこうすればいいかもって言ってる、
ね、実務より
の、うん、だからなんか結構ソリューションを提案してるみたいな印象を受けましたね、
う
ん、
そうっすね、はい、うん、まあソリューション提案っていうか、
うん、
事実を追認してる感覚ありますけどね。
あ、うん、そっか、革命権とかも こうすればいいとかじゃなくてあるんだって言ってる。
そうそうそう、ああ、なるほどね、もうやってるから目の前で、
どういうことか、
でこれは正当だったって言ってるって感じがしますね。
そうかそうか、
それはやってよかったよね、だってこういう理由でやっていいじゃないですかって言ってるみたいな、なんかそんな人だなって感じ。
言語化をしたって感じ。
そうですね。
そうかそうか。
でそれを言われるとやった人たちも、あ、やっぱやってよかったんだなってなって、ああそうだそうだ俺ら正しかったんだってなったみたいな感じ。
そうかそうか、
うん、
こうすればいいとは別に言ってないのか、
うん、
なるほどね、あれはこうだったんだよねって言ってるんですよ、なんか
っていうことになってるなって思いますけどね、
うん、あれはこういう権利があるからこうだったんだよねって言ってるって感じか、はい、
でまあ次回ルソーにまた入るんですけれど も、 もうルソー3回目だよね出てくんの。
いやだけど大好きやんルソー、
うん、別に好きじゃないけど影響力がでかい
推し、
うん、別に推しでもないんだけどやっぱ面白いと思うし影響力もでかい、うん、で、うん、ルソーがやっぱり、はい、土着ソすげえこと言うんだよね、
うん、だいぶそのネジがぶっ飛んだことを言うんです
よ。マジですっげえこと言うんだよね。
へ
これでやっぱりそのホッブズとかが言って、ホッブズもすごかったじゃん結構、
はいはい、
インパクトでかいって言ったじゃん、でさジョン・ロックもインパクトでかいじゃん、でもルソーがなんかすんげえこと言ったもんで、
はい、
すげえ世界が変わるんだよね。これマジおもろいなと思うんですけど、でこれかなり難しいんですけど、
はい、
もう学者さんによって解釈死ぬほど分かれてるんで。
なるほどね。
けど、うん、まあ、ちょっとこれを次回と説明していく。
なるほど。
そうするとね、民主主義って何なのかっていうのがだいぶ解像度がね上がってくるかなと思う。この3人分の話を聞くと、ギリシャ民主制と今の民主主義の何が違うんかっていうのはだいぶ分かってくると思うんだよね。もうホッブズの時点でさ、
うん、
違ったじゃん、
うん、まあ、個人
に還元してさ、
はい、
僕たちの生きる権利みたいなのあるじゃんっつって、うん、それを確保しようとするとこうなるじゃんって話ってさ、
うん、
当てないしてないじゃん。
まあね、
うん、
そうね、
そう
確かに、
そこまで戻ったかどうかが超重要なんですよ、それが人権だからさ。
なるほど。
うまくできるかどうかじゃないんですよ、うまく統治できるかどうかの話してないんですよ最初から。
なるほどね、う
ん、ルソーがもっとそれに対して問いを投げかけるんですよね。
うわあ怖え。俺ってなんなんやろ。いやー、ということで、
はい、
社会契約説3部作の第2回目ですかね、ジョン・ロックでございました、
はい
はいはい、次回はルソーですね、お楽しみということで、ありがとうございました、
はいはい、